VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの塚月ユリアです。本日もとっても素晴らしいゲストの方がいらっしゃってくださっております。元自衛官レンジャー隊の井口隆夫さんです。よろしくお願いいたします。井口さんは当番組は今回初めてのご出演になりますが、簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、自己紹介をすることのものではないんです
が、いやいやいや、著名人ですごい方ですからね。そして生き方がもうかっこいい方ですからね。はい、
はい、元陸上自衛隊でレンジャー隊員をしておりまして、
はい、
その後大学に入り直しまして、
はい、
それから会社員、県会議員秘書、市会議員、会社員、参議院秘書、はい、衆議院政策秘書といろいろと、はい、仕事の職種を変えながらですね、
はい、
今日に至ると。で、特に専門分野は安全保障の問題を中心に、
はい
はい、全国で講演をしたり、
はい、
海外では韓国に人を、はい、招かれてというところで、
すごいですね。はい、
で主には安保法制のところから、はい、当時の安保法制の成立するしないという時に、はい、まあ、元レンジャー隊員で国会前でシールズの奥田さんなんかと、はい、発言をしているので、まあ、注目を浴びてというか、はい、そこからいろいろその講演のお話をいただいたり、
はいはい、
本を出したりというようなところでですね。
そうですよね。まあ、シールズの奥田さんもその当時非常に話題になりますが、はい、まあ、結構自衛隊の方ってどちらかというと、まあ、保守派の方が多いようなイメージが、まあ、私の場合だけはそうかもしれません
けど、ね、
そういう点でも、ね、話題になったんじゃないでしょうか。ね、
まあ、どちらかというとその保守とか、はい、そういう、なんていうんでしょうね、イデオロギーチックなところではなくて、
はいはい、
むしろその私が自衛隊を退職するきっかけにもなったんですけど、はい、PKO とか、
はい、
海外で自衛隊が軍事行動するっていうところでのリスクの問題であるとか、うん、それから、まあ、ご承知のように憲法9条との兼ね合いの問題であるとか、うん、まあ、そういったところでもっときちんと正面から自衛隊を海外にもし派遣するんであれば、うん、やっぱりそこは避けて通れないことなんで、うん、そこは正面からきちんと議論をして、まあ、国民投票も含めてですけれど、うん、憲法改正までして自衛隊をそれでも海外で、うん、まあ、派兵しながらですね、うん、国際協力の枠組みの中で、うん、軍事行動まで踏み込むかどうかというのは、まあ、それは25年前に退職するときも今も一緒なんですけれども、しっかりと議論をして、それからまあ私は自衛隊を海外に出すなら出すべきだという、うん、まあ、そういう立場でおりまして、でどちらかというとですから、その、
はい、
イデオロギーというよりはリテラシーで、
はい、
自衛隊の問題だとか、うん、あるいはその自衛隊が、まあ、台湾有事とかね、
はい、
巻き込まれる可能性も、うん、全く否定はできないんですけれども、うん、まあ、そうした時にどのくらいのコストが必要なのかとかですね、うん、まあ、隊員が PTSD にかかるんだとか、うん、国民的にその普通に暮らす、まあ、先島諸島とかですね、うん、住民の皆さんなんかの、まあ、巻き込まれてこう死傷するのかとか、死傷者数の問題であるとか、うん、そういったことも含めて、もう現実のコストとか、うん、住民被害の状況だとかというようなところを、まあ、踏み込んだ発言をしていかないと、なかなか単に台湾有事だ、
うん、
中国脅威論だ、やって、うん、アメリカと一緒にやっちゃえばいいんだとかというような、そういう何て言うんでしょうね、イケイケどんどんというか、
はい、
勇ましいことだけでなんとかという、うん、ような乱暴な議論ではなくて、きちんとした、うん、リアルな自衛隊の能力、日本の国力とかですね、うん、安全保障でどこまで持ちこたえるのかとかね、食料自給率の問題であるとか、うん、エネルギー自給率の問題であるとか、まあ、ましてや陸海空も、うん、今の自衛隊の現状でいうと弾薬が、うん、訓練で使っちゃう分しか備えてないので、とても実践ではできないんですけれど、
なるほど、そうなんですね。
まあ、そういったところでですね、うん、皆さんに情報発信しながら、まあ、戦争のことや本当に自衛隊を軍事行動させるというのはどういうことなのかということなのかを、 まあ、あのもう伝え残しているというところです。
安保法制のデモ、国会前でも私も行きましたが、はい、あの頃って今まさしくおっしゃった言葉が当てはまっていて、本当にもうイデオロギーよりリテラシーが重要であるってこと、その時の安倍政権の政策って本当イメージで勇ましいことだけ言って、特に現場を見ていないんですよ。だから、まあ、安保法案9条賛成でも反対でもどちらでもいいんですけど、単にイメージで強い国、美しい国を歌うんじゃなくって、現場の自衛隊の今おっしゃったような現状をちゃんと調べて、国会でちゃんと議論を踏んで、日本にそれがどういったメリットがあるのか、ね、自衛隊一人一人がどんな大変さがあって、どんな準備が必要なのかっていう議論も必要ですよね。闇雲に勇ましい日本が、ね、商売ごとせって言われても、ちょっと時代とかですね、
はい、そう、うん、というのがありますね。それからまあ今だと人口減で、2016年からね、もうあの生まれてくる、
はい、
あの新しい命の子がもう100万人終わる時代になってしまって、うん、今年の春で81万人ですから、うん、現行の自衛隊の約25万人を維持しようとすると、高校卒業したあの自衛官の志願数でいうと、うん、まあ、ここ10年こう平均すると1万1000人ぐらい入ってもらわないと現行が維持できないんですけれど、その1万1000人入ってきてもらうためには、この春卒業したあの、うん、来春卒業する18歳の男性、あの高校の男子といえば45人に1人はもう自衛隊に入ってもらわないと、自衛隊の今の、あの体制の維持すらできないのが、まあ、実態で、しかもまあ少子高齢化っていうのは、はい、まあ、日本だけの問題ではないんですけれども、自衛隊も今世界最高齢の37歳っていう平均年齢のですね、あの高いあの、はい、平均年齢で、
なるほど、
なかなかそういうところ
を、最高齢なんですね、
はい、うん、まあ、そういうことを本来は国会で GDP の、 あの 2% 以上とか、
はい、
あの倍増するんだとかっていう、あの防衛予算の額の問題もさることながら、根本的に自衛隊員の人数の維持をどうするのかっていうところも、本来はまあきちんと並行して議論していかないといけない問題で、
本当にそうですよね。
そういうところが政治 の、 あのちょっと今の日本の保守政治のまあ弱いところというか、そういう本質から逃げて、そのミサイルを買うんだとか、敵、あの基地攻撃能力なんだとかっていう、そういうどっちかというとイケイケどんどんみたいなところでの、それが保守なんだみたいな声高々に言うという、
まあ、エッセ保守と言ったらいいのか、その日本会議さん自体がですね、政治団体というより宗教団体に近い組織が強いんですよね。なんで具体案を言わずに、ただイデオロギーだけを大事にして、宗教だったら宗教でもうご自身たちで集まって宗教サービスやってくださればよくって、それを政治っていう非常に現実的な問題まで巻き込もうとしてしまうので、こちらは大迷惑なんですよね。はい、
ね、まあ、だからやっぱりあのきちんとその軍事行動するっていうのはどれだけのリスクを負うことがあったり、はい、コストが発生するかとか、
はい、
またあの残念なんですけれど、
はい、
あのまあ、今回のロシアとウクライナもそうですけれど、結局最初はロシアも軍事施設しか狙わないって言いながら、はい、蓋をかけてみれば、まあ、あのやられちゃうのが住民の方も、うん、軍事による住民の方は被害がひどくて、でこれもおそらくまたあの戦争が終結した後に、うん、あの歴然とというか明らかになるでしょうけれど、軍人として戦った人たちは保証するけれど、ただやられた住民は残念だけどやられずんじゃないんですけれど、まあ、そういうのがあの戦争のまあリアルなの で、
そ う、 ですよ、ね、
そういったところも含めてですね、
も
っと
冷静に法律は通じない、規則リテラシールールが通じなくなっちゃう、
まあ、通じなくなっちゃうというか、うん、あの基本的にその法治国家でいう、うん、あの逮捕令状の警察権だとか、それから裁判所の司法権の問題だとかですね、まあ、そういったものがなくて、要は虐殺が合法的に許される世界なので、はい、でその中で、まあ、市民が巻き添えであの死傷させてしまうと、一応あの国際軍事法の国際法 の、 あのルール法の中ではあの一応軍事違反にはなるんですが、うん、またそれを立証してこう積み上げていくっていうのも結構難しい話
ですね。そうなんですよね。
そういう部分でもいずれにしてもその戦争してあの起こしてしまった 後の悲劇として待ち構えているのはその住民の人たちが巻き添えをこう必ず巻き添えをこう食らってしまうっていうところと、それからその最後に保障の問題でいうと切り捨てられてしまうというのが、まあ、あのこれまでの近代戦争も含めてですけれど、まあ、そういうあのことをきちんと認識していただいた上でやっぱりどうするのかっていう政治判断だったり国民の意思であったりというのをやっぱりきちんと持つ必要があるのかなと。
やっぱりもう、ね、亡くなった方には悪いですけど安倍政治はひどかったなと思います。まあ、安倍さん自身はそんな悪い人じゃないというふうに私自体お会いしたことはないですけど周りから聞かれては思いますが、まあ、すごく純粋で黒っぽい人でなんか現場分からずに戦車によってピースとかやってるような人って本当になんか小学生のピーターパン症候群なんだろうなと私は思っておりました。で今回もですね、まあ、メディア代表やされている統一教会問題、はい、これ先ほどおっしゃった、まあ、議員と秘書も経験されていて、はい、市議会議員も経験されているということですが、はい、その、まあ、統一教会と、まあ、自民党だけじゃないんですが、はい、政治家との癒着問題を結構生に体験されていたこともあったと思うんですが、
いか、はい、結局例えば、まあ、公明党で言えば創価学会がありますよね、はい、自民党が創価学会と連立政権を組むようになったら、まあ、それまで立正厚生会とか、うん、自民党についてた宗教団体が民主党というか野党側にシフトチェンジしたりとかですね、はい、まあ、なんて言うんでしょう、うん、大手の宗教団体から、うん、最近の新興宗教じゃないんですけれどまで大なり小なりで言えば必ずというかほとんど与野党何らかのそういう関わりを持った支援団体がつくっていうのは往々にしてあると思いますね。
なるほど。
もう、うん、なんて言うんでしょう、全くない人たちもいるんですけれど、
はいはい、
とはいえ例えばパーフェクトリバティの PL とかですね、はい、もう野党系にはおりましたし、うん、私の知ってる
方も
ね、
はい、
それから日本霊友会とかですね、
うん、
いろいろ、まあ、天理教みたいなちょっと生の通ったところも含めてとか、またその選挙でも一生懸命やってくれるから、もしよかったら紹介するよとかというのを代議士会なんかでですね、ご紹介する先生がいらっしゃったりとか、はい、まあ、実態は問題はだからその宗教と政治の結びつきとかというよりは、
はい、
やっぱりその旧統一教会も象徴されるようにその反射的なというか、
そうですね、
体を巻き上げて、
はい、
でカルト集団みたいな手をこういかに隠しながらお金を巻き込んで巻き上げてですね、それでこう政治も含めてですけれどコントロールしようとするような、そういうアウトローチックな集団とどうやってこう距離を置いたり、そこをきちんと宗教法人の枠組みから、
はい、
その税制の問題とかですね、その要は力を削ぎ落とすための努力をするかどうかっていうところが、まあ、今も問われることになるんだと思います。
宗教法人法がもうすでに古いのかもしれないですよね。まあ、昔はやっぱり日本が戦後復興するには宗教の力の必要だったのかもしれないですけど、今時代が変わってやっぱ時代によって法律で変化していくもので、もう宗教は他の法人格と同じようなんですね、うん、ちゃんと確定申告もしましょうとか、おそらく1億円なんて大金をですね、お世話もあっても半分以上税金として取られちゃうので、もうすぐちょこまか100万ずつとか取るようになるんじゃないですかね。
うん、そういった、うん、細かなことも含めて、やっぱりその宗教法人のあり方とか、はい、そういう反射的なことをするところには、もうそういう特権はまあ剥奪するんだとか、うん、法人を解散しないまでもねとか、うん、まあ、とにかくそういう形でやっぱり、まあ、いけないんじゃないのと。
そうですよね、 まあ、誰がどう関わったかっていうことを調べること以上に今後どうしていくのか、
ね、
このような事態を統一教会さんだけじゃなくって他のカルト団体が今後生まれるかもしれないので、まあまあ、そういったことをですね未然に防ぐにはどうすればいいのか、
ね、うん、そうですね、
陰陽のカルト団体がまた生まれた場合そこと政治家が過度な癒着をしないようにどうすればいいのか未然に防ぐことを議論することですよね。過去は過去で終わっているので、まあ、今後未来どうすればいいかですよね。
結局その、うん、あの宗教法人に関しても、はい、まあ、あの統一教会とかは旧統一教会とかはやっぱりカルト認定されたりとかってあるように、
うん、
まあ、日本 の、 その、まあ、創価学会もそうですけど、はい、創価学会もフランスとかに行ったらカルト、うん、あの団体っていう指定を受ける人とかってあるようにですね、あの、
まあ、ただ創価学会に関しては、うん、あの私も、ま、ちょうど記事を書いているので調べたんです、はい、一応フランスではまあ、改善されたからはカルトから外されたみたいな。
あ、そうなんです
よ。そうなんですよ。最近、2020年からだったかに、まあ、そのセクト法ができて、実際、うんうんうん、そのお布施の金額を減らしたんですよね。まあだから、減らすとやっぱり、これ金額の問題なんですよね、結局。まあ、そのクレームが減って。
はい、まあ、いずれにしても、その、そういうあの日本の宗教団体が海外からどういう位置づけになるかとかも、はい、まあ、一度、あの、オンテーブルでですね、
はい、
あのしてきちんと、まあ、旧統一教会だけに限らず、
はい、
あのそういうあの位置づけが海外ではされてるんだとかっていうことも、まあ、広く周知してもらいながらというかですね、うんうん、可視化しながらどうあの日本 の、 その宗教法人の在り方とか、
はい、
そのもう普通に確定申告してもらうようにまでいくのかとも含めて、うん、あの議論を活発に国会でね、秋の国会からやってもらいたい、臨時国会からやってもらいたいなと思いますけどね。
まあ、人の悩みを聞くことも宗教法人の仕事でしょうから、あとは確定申告の苦しみもちょっと分かってほしいんですけどね。大変なんですよ、確定申告。
大変ですね。
税金払うの大変なんです。その苦しみをちょっと理解するっていう意味で、確定申告を指導してほしいですね。はい、
私もあの議員の秘書やってる時と、その講演会で入ってくる雑収入とかでは確定申告しなければいけなかったので、うんうん、めんどくさいな。
それは現実世界で生きる宗教法人なわけですから、ちょっと修行してほしい。本当に。統一教会の問題としてやっぱり、こう、明らかに宗教っていうよりは、日本をですね、経済的、そして精神的に支配しようという目的が明らかに見受けられることも問題ですよね。
それというか、まあ、あの、自民党とその、旧統一教会で言えば、まあ、今 の、 あの子ども家庭庁の問題だったりとか、
はい、うん、
あの夫婦別姓の問題だったりとかですね、うん、あのジェンダーとかもそうですけれど、はい、まあ、あのすごくあの親和性が高くて、うん、あの安倍さんの時代からこう、まあ、今の岸田さんもそうですけれど、うん、きちんとなんていうんですかね、旧統一教会 の、 あの教えに従ってというのか、そういうところはすごく符合するところが多いよなと思いますよね。
それが不思議なんですよね。あの二つって保守なはずなのに、
ね、
統一教会に人と言ったら結構天皇陛下を土下座させましょうとか、はい、日本はサタンの国であって、はい、アダムとイブによるとイブの方にあって、でイブはアダムの国である韓国に全てを捧げて従わなきゃいけないって、はい、これってまあ、これにしたとすると売国度といっても、まあ、売国度ってことはあまり好きじゃないですけど、まあ、でも彼らが言う言葉を使うと売国度といってもいいんじゃないですかね。
さらばからそうやって揶揄されてきましたけど、うん、でもあの根本的なところはあなた方が売国度なんではないかと、
そうです
ね、ついこう踏みついて出てしまうというか、
そうですよね、
反応したくなってしまいますよね、うん、というのはありますよね、
はい、
本当に。だからそういうところで言うと、本来だったら自民党本部とかにですね、右翼の皆さんやネトウヨの皆さんが、うん、まあ、あの抗議活動とかされても全く問題ないからとは思うんですが、
うん、
全くそういうふうにはならずに、一体この国の保守ってどうなってんだという。
昨日ぐらいですね、こう統一教会本部でこうデモが行われてた
んですけど、
そうすると違うなって思って、まあ、統一教会はもうそれ悪いことはしてますけど、信仰の自由はあるので、うん、そうじゃなくって政治家がその、まあ、あの団体を応援していることが問題なんだよ。国会前ってこっち
言うから。統一教会に抗議もいいんですけど、
うん、
統一教会に抗議をする熱量で、やっぱりあの自民党に対してとか官邸前で、
そうそうそう、
あの同じあの国葬反対をされているようにですね、うん、 あのグループがあるように、その保守の皆さんもできれば統一教会にだけ言うように、うん、私なんかはそれをすごく言いやすいところには言って、うん、っていうのではなくて、やっぱり一番言いづらいところにですね、
うん、
言いに行ってもらいたいなんじゃないんですけれど、
その中バッシングしている中なので、うん、まあ、統一教会前のデモってしやすいと思いますけど、はいはい、それよりですね、手っ取り早いのはその宗教法人法を改正してもらうように国会議員さんに頼み込むことなので、
うんうん、とはすごく思いますよね。
本当にそうですよね、うん、今国葬の話がちょうど出たついでに伺いたいんです、はい、国葬に関してはどうお考えですか？
やっぱりこの国は曲がりなりにも法治国家なので、はい、
うん、
やっぱり法的根拠のないものに、その国葬法、国葬とかですね、言葉も含めてですけれど、うん、でしかも閣議決定というか、
うん、
内閣府だけで決めてしまうっていうですね、行政府だけの問題じゃねえだろうというところなんですけれど、まあ、それからくやっぱり今回の閉会中審査で一応まあなんて言うんでしょうね、うん、国民に対してっていう一応リアクションだけしましたけど、うん、本来はそういう国葬法で安倍さんを送りたいんだっていうのであれば、その国葬するために何が今法整備として必要なのかとか必要じゃないんだとかいうことを含めて、本来は凶弾に倒れた直後にですね、宣言をする前に、うん、まず与野党で国対とかでもいいから、きちんと国会での議論の手続きを入れた上で、最終的に、まあ、岸田さんが判断をしたり、じゃあこれは秋の国会が終わってからにしましょうねとかですね、うん、まあ、そういう手続きをきちんと一つ一つ踏んでいく必要があったんだろうなと思いますけどね。
そうですよね、うん、それをもう岸田さん独断で決めてしまったのって、まあ、岸田さん曰くなんか麻生さんからですね、3回ほど電話がかかったので、国葬を決めたのは誰だって、いや、結局岸田さんが強行しちゃったじゃんって、突っ込むところ満載ですけど、はい、麻生さんに言われたから、だったらやりたくないような断らせればよかったのにっていう。
まあ、麻生さんも後付けなんでしょうけれど、はい、やっぱり当時で言うと、やっぱり凶弾に倒れた後で、世論もすごく盛り上がっていたのもあるし、うん、安倍さんが亡くなったことによって、まあ、自民党の中の、まあ、安倍派を含めたですね、保守グループをどううまく立ち回るかというところでの、まあ、バックボーンがなくなっちゃった分だけ、そこはもう安倍さんを、まあ、岸田さんはおそらく安倍さんのための国葬とか、
うん、
というよりは自分の政権の維持をきちんと優先するというか、安定させるために、まあ、安倍さんもその国葬をするというところでうまくいけるんじゃないのというか、
なるほど、
そういうその岸田政権の安定運営をさせるための多分比重の方が大きくて、で世論もその時はまだ安倍さんかわいそうというのでですね、うん、ところが、まあ、山上さんには、うん、精神鑑定入っちゃいましたけれど、うん、統一教会の問題が出てきて、そこから、まあ、うん、どんどんどんどんと。
どんどんどんと、まあ、いろいろ今まで揉み消されてきた安倍政治時代の汚点が、もうどんどんどんどん出てしまったわけなんですよね。
そうですね。というか、まあ、安倍さんが亡くなられて、今まで安倍さんによって、まあ、なんとか押さえつけていた、
うん、
重しが、すべて取っ払われてというところは、
そうですよね、オリンピックの賄賂疑惑とか出てくるし、ね、青木の話も出たし、はい、森喜朗さんにも疑惑が立ってるし、ね、まあ、今後菅さんにもかかってくるかもしれないんですけど、はいはい、どうもやっぱり安倍さんの力、それだけ押さえつける力が強かったってことなんですかね。
そうなんでしょうね、と、
それは違う、意外でしたね、
という思いますね、
はい、うん、
抑えられることが多かったと思うんですが、はい、まあ、その反動でこう、うん、来てるのかなという。 か。
まあ、としても、もう、まず、おかげ。まず、議論すべきですよ。なんか、民主国家。
そうですね。というか、はい、やっぱりその、あの、どういう、あの、基準を設けるのか、はい、その、在任期間なのかとか、はい、外交でいっぱい海外に行ってやればいいのかとかじゃないんですけど、うん、やっぱりその明確な基準を作らないと、うん、その時の政権の、あの、延命措置みたいな感じでですね、政治流を色濃くされてしまうんでは、ちょっと困ってしまうんで、うん、そこはやっぱりちゃんと、あの、明文化するというか、明確な基準を、あの、やるとする国葬をきちんと法整備化するんだったら徹底的にそこは国会でこれから議論してもらいたいなと思うし、まあ、むしろあのこの国会議員とか総理大臣よりももっと普通の民間人で世界的にとかね、あの中村哲さんとかもそうですけど、そういう人たち
とか
ね、そういう人たちをむしろ国葬に、あの国葬にしてあげた方がとか、そういうあの法律の整備してあげた方が、うん、なんかまあ栄誉賞とかもいいんですけれど、
うん、
そっちの方がまだ健全かなと。
そう、健全ですし、やっぱり芸術、文化、文学の方が、うん、政治だとやっぱ賛成反対分かれちゃって、アンチもそれだけ多くなっちゃうので、うん、
政治はあの特にね、
う
ん、やっぱり、ね、あの360度、なんていうんですか、全部があの賛成とかっていうのはありえないし、
ないので、
うんうん、そこの部分ではやっぱり政治的にこう、ドロドロのというかですね、よりはやっぱりそのスポーツとか芸術とかね、
そうですよね、
そういう
芸術、文化、
音楽とかね、
そう、音楽とかで、
うん、そういうところでなんかこう、世界的にあの貢献というか、あのみんなから評価を得られるようなね、そういうあの実績とか結果について、あの国としてきちんと、まあ、あの讃えるというか、そういうことでの、 あの国葬とかの方が、まあ、健全かなとは思いますけど、
ね、天皇陛下やエリザベス女王国葬ですから、伝統文化ですから、政治じゃなくて文化なので、まあ、国葬は儀式なので、それが儀式、文化が政治と、密着するのはどうかなというふうに思いますよね。
で、まあ、はい、あの全くもうあの、安倍家はもうすでに家族葬済ませてるわけ
なんで、
あのそんなに急いで、あの国葬だとかって言ってやる必要もなく、本当あの落ち着いて議論をした方がいいんだろうとは思うんですけどね。でそもそも論ですけど、やっぱりやりたい人たちでやるというので言えば、まあ、内閣と自民党っていうあのこれまで通りのパターンでやる方が、まだいいんじゃないのと、もうこの国葬にしちゃうからややこしく、その半期するんだしないんだとか、その税金 の, あの全額負担なのか、折半なのかとか、折半でもムカつくんですけれど。
いや、ムカつくのすら払いたくないよ、そりゃ。
とか、もっと他に、あの、食堂とか、健全なところに使ってくれよとかですね、あの、今のウクライナ危機でガソリン税の問題とか、あの非課税世帯に、ね、5万円だったら、非課税世帯を10万にして、
そう、
非課税世帯とこうギリギリの紙一重の人ところの世帯のところには10万円じゃなくて5万円とかじゃないんですけれど、やっぱりその生活の底上げをこうどうやってあの国民のですね、今しなきゃいけないのというのは一番の課題だと思うんですよね。全然景気が回復しなくて、で物価だけがどんどん上がっていってっていう中 で,、でそこで予備費を使うなら、それはやっぱり国民生活の底上げに、あのしっかりとバックアップに使うっていうならすごく分かるんですけれど、このコロナ禍だって結局10万円1回配っただけでね、あと何もしないわけでしょ。で、あのじゃあコロナって私たちに何か問題あったのかって言ったら、もう我々で防ぎようのないことだし、
そうですよね、
ウクライナ危機に、あのロシアが侵略したことによってっていうのとばっちりも、まあ、日本だけではありませんけれど、まあ、食料とかの問題にあの問題もそうだし、ガソリンとかの石油の問題もそうですけれど、すべ、て我々がなんとか自分たちで乗り越えてどうのっていうような状況ではない今、あの世界の中で日本もあの置かれてるわけなんで、そこはやっぱり大胆なですね、やっぱり財政出動してもらうと、でその財政出動が安倍さん の, あの国葬に使うんじゃなくて、我々の生活のために使うっていうのが、まずそこが優先される
そこですよね、はい、
そういったところをですね、やっぱり、あの 秋の臨時国会ちゃんとやっていただきたいし、まあ、国民もきちんと声を上げていく必要があるんだろうなと思いますね。
まあ、確かに本当にそうですよね。日本は主権在民ですから、それを忘れてはいけないと思います。井筒隆夫さん、今日は本当に貴重な素晴らしいメッセージをお話をありがとうございました。ごきげんよう。